耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の
玉純こと玉城純と、
看板娘のあずあずこと能見あずさと、
はい、今日は専属コックシューピーこと中修司の3人でお送りします。
はい、沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
はい、
この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、本日は収録でお送りしておりますぐすラジ、ぐすラジの紹介させていただきます。ぐすラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。で、今日はね、ラストですけども、最後までね、
はい、
心のむくみもな、はい、体のむくみも取っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ぐすラジは、心と体のプロのメインパーソナリティ2人と、今日はシューピーの3人で、ここ沖縄の那覇から健康に関するさまざまな話題をお話します。はい、というわけで、店長玉純こと玉城純です。よろしくお願いします。
はい、
沖縄県から世界を平和にしたいなと、健康で平和にしたいなと考えております理学療法士です。よろしくお願いします。
そして私はあずあずこと能見あずさです。沖縄県の那覇市メカルにサロンを持っておりまして、温活とアロマを使った施術トリートメントとか、あとはその講師業をやっています。まあ女の人がメインですけどね、体の悩みを抱えてる方とか、うん、はい、まあ、あとはなんかもっと楽にね、毎日過ごしてリラクゼーションしたいとかね、うん、リラックスしたいとかっていう方をね、対象にサロンをで施術しています。そして、
はい、
はい、
専属コックシューピーこと中修司です。と、私は、病院で理学療法士をしております。主に通院の患者さん見ている一方で、あとは、何ですかね、学生さんですね、理学療法士の学生さんとか、うん、あとは、まあ、県内に理学療法士の方たくさんいらっしゃるので、卒前卒後教育という面でサポートをさせてもらっている、セラピストです。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3人でラストですね、はい、1時間放送したいと思いますが、はい、愛がね最後いないの残念だね。
そうですね、
そうですね、うん、いつもはねいますけど、
はい、
愛が、うん、はい、
そうなの。まあ、でもあの過去の YouTube とか放送を見てもらえると今までの全部見れますからね。
そうですね、
はい、
たくさんのゲストに来ていただきました。数数えて首分かった、なんだかんだね、いろんなゲストに、
うん、結構来てましたね。
結構来ていただいて、まあ、もちろんこの4人でね、
はい、
かかり番号かかり番号にやったりとかしててですね、
はい、いっぱい、ね、なんか思い出に残ったゲストの回とかありますか？
思い出に残、まあ、みんな思い出残ってますよね。それぞれなんか、うん、まあ、うんうん、何かしらの分野のプロフェッショナルというか、
はい、
お呼びして話をしたので、
はい、
なんだろう な中ほどさんって人の方はエンタメみたいな、うん、人を動かすにはどうしたらいいかみたいな、で自分たち医療だから健康だから、
うんうん、
そのね、どうしても行きたくないところに行くことが多いじゃないですか。って言ったらこう、なんだろうな、どうしたらこう健康になりたいって思うんだろうみたいなのとかね、
うんうん、
あとはに今ニートってないのかな、宮崎さんとかがね来た時には、はい、まあ、子供の話もしたりとか、
はい、
仕事のこれって話も 極論のなんか効率の話というか、
はい、
も話もしてもいただいてもしたしね、
うんうん、
あとシューピーと一緒にあのアーモレ王子のね、
あですね、
うん、方も呼んだ時もね、はい、
うん、
面白かったですね。みんななんか自分たちが気持ち悪いからか、すごい極端な方が来ていただいたような気がしますね。極端、まあ、いい意味でね、
いい意味で、
なんか中途半端な人は来なくて、みんななんか面白い性的な
人、ね、他の人ディスってるみたいなね。
あ、じゃあ、他の方何ゲストね、ゲスト本当にゲストに
素晴らしいゲストだったなっていうね。私もあの泉崎ファミリー歯科のね先生とかも、
由美
子先生も面白い、
由美子先生、まあ、全部一番出ていただきましたし、ね、
うんうん、
の歯を見ていただいたりとか ね、
はい、そうで、あのやっぱ子供のね、口腔内とか成長、うん、発達のこととかもお話できたりとかしたのもすごく面白かったなって。
ね、あと薬草の先生とかもいらっしゃってましたよね。
そうですね、節子先生、
節子先生とかも、ね、
うん、
幅広いですね、
ゲ
ストも
本当に、
まあね、これもあの今回で耳ぐすいラジオおしまいになりますけど、うん、本当あの検索してもらえれば YouTube とかずっと残ってるので、
うん、
ぜひね、あの前回全部の回見てもらって、うん、なんか自分の耳から聞いてで健康になれるような情報を、ね、自分で取りに来てほしいなと思いますので、はい、ラストぜひお付き合いください、
はい、
この後はメニューの発表いきましょう、
はい、
沖
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り、耳くすいラジオ、
むくすラジ。
さあ今日は耳くすいラジオラストの放送ということで、収録放送でお送りしておりますが、
はい、
この1時間のテーマ発表、たまちゃんお願いします。
はい、メニューはこれからも耳くすい、はい、はい、というわけでね、まあ耳くすいの、まあ、自分たちの耳くすいラジオの名前にもなってますけども、耳からね、ぐすい、はい、うん、薬って意味ですけども、薬っていうなんか飲む薬じゃなくて、いろんな愛情だったり食べ物だったり、いろんなものが含まったぐすいっていう言葉ですね。これからも耳ぐすいでいきましょうということでね、
はい、
話していきたいと思いますけども、
はい、
はいって言ってるのが二人ともこう待ちみたいな感じですけどさあ今ね、なんだ、食べ物の話をね、
はい、
CM 中にしててですね、最近大宜味村に寄った時に、大宜味村の道の駅かなにさつまいもが売ってて、
はい、
まあ、めっちゃ美味しそうで、もうついつい買ってしまってですね、で 女の駅で、
うん、
女の駅で香り米と黒米、黒い米、黒米、
うん、お米
っていうのを買って、そうそう、で玄米に入れて食べて、でさつまいもはポテトサラダにして食べてるんですけど、超うまくて、
うん、
甘いしうまいし、うん、美味しいしっていうのをやってたんですけど、
うん、
やっぱ食って大事だよねみたいな話ですよね、うん、ただあずあずが最近ね忙しくてなかなか食適当にしちゃってるねみたいな話があって、
そうなのよ、そうなのよ。
でそれだけど、まあ、その毎日ね、うん、やるのって正直難しいじゃん。
もう車の中でご飯食べること多いだから、う
ん、あやばいね、
移動中にとか、
うん、あのなんだっけ、朝タッパーに詰めて、
うん、はい、あそういうことか、
あそうそうそう、あので外食ばっかりになっちゃうと絶対調子崩れるから、ゆっくり食べる時間がないから、代わりにとりあえず朝家にあるものをタッパーに詰めて置いとくの、車にで隙間時間でとりあえず食べる
みたいなね。
そうそう、
とかね、あとはね、モス、私のテーマ
はモスは大丈夫みたいな、
いい
ありますよね。
マックよりはモスみたいな、
モスは大丈夫みたいな、ね、
そうそうそう、
なんか変なこの線引きがね、
そうそうそう、
自分もあるんですけど、
でもなんだっけ、マックはファーストフードだけどモスはファーストフードじゃないんでしょ。いい
スローフード、
わかんないけど、
あスローフードっていうか、まあなんかその
ちょっと
企業理念のあれですよね、ヘルシーのところみたいなのあります
から、だからなんかちょっとはいいかなみたいな
その線引きね、
そうそうそうそう、
うん、でそう、なんかこの自分たちがね、中と一緒にやってる O プロジェクトっていうやつで、
はい、
あの勉強会で管理栄養士の上原さんって方に毎月話してもらってるんですけど、
はい、
まあ、どうしても現代人って、
うんうん、
まあ、不規則になったりとか、食事をいつも気にして割られないから、
うんうんうんうん、
まずね週2回いい、まあ、ちょっと気にしたメニューを 食べましょうみたいな。
週2回でいいんですか。
まずね、まずね、
へー、
まあ、もちろんいつもできたらそれが理想かもしれないけど、うんうんうん、まあ、理想は理想なので、うんうん、まず週2回ね、ちょっと気にしたなんかそのメニューが多いとか、はあ、栄養を偏ってないとかっていうのを作りましょう、うん、食べましょうっていうのが、う
ん、言ってましたね。何を気をつけたらいいかな。なんかすぐさ簡単にできて、うん、なんか栄養が取れるっていうかさ、健康的な食事って何がいいと思いますか。
何がいいと思いますか。すごい気に入ったね。
なんか人それぞれじゃん。人それぞれじゃん。このいい感じのやつって。うん、ちなみにだけど、うん、アバウトすぎるから私は、うん、あの味噌汁、納豆、はい、お米、うん、以上。とりあえずこれあれば生きていけるみたいな。
あ、まあ、
うち子供たちもいるんだけど、私が仕事ですごく忙しいっていうのと、うん、あのま、我が家はお父さんね、パパが結構ご飯とかも作ってくれるんですけど、うん、ずっと出張でいないので、うん、まあ、ご飯作ってくれる人がいないじゃないですか、うん、だからね、うん、味噌汁に野菜ぶち込んで、はい、はい、とりあえずタンパク質、
ね、
そうそう、タンパク質、うん、納豆で補って、うん、でたまに卵焼きと、うん、タンパク質取って、うん、あとはお米と、
うん、
OK みたいな。
そうですね、うん、ありあり
感じ、
うん、自分、まあ、外食多くなることが正直多いんですけど、うんうんうんうん、外食じゃない時には、うん、米を、あの玄米を、
うんうん、
さっきの黒米、黒米っていうのかな、とかあと15穀米とか、とか、
はいはいはい、雑穀が入ってるものを選ぶの、
うん、雑穀後から入れる、全部いろんなのブレンドして、
あ、はいはいはい、
玄米の中に
あの、あえて雑穀、うん、雑穀をブレンドしてプラスしてあげるっていう
か、もち米入れたりとかして、うん、で3合ぐらい炊いて3日ぐらいその発酵させながら食うみたいな。
はあ、発酵玄米って結構流行ってますよね。
みたいな感じで食べてることが多いですね。
うーん、
そうそうそう、あの炊飯器の中でずっといてもらって、
うーん、美味しい、結構なんかぬちゃぬちゃっていうかさ、もちもちになるよね、うん、
ちょっと、
うん、
もちもちになる、う
ん、よくなんか差し入れでもらったりするんですか。全部人からのもらい物ばっかり、
うん、まあそれはいいこと、
でもいいですね、
みんな分かってくれて
る、うん、そう、みんな分かってくれてる、ちゃんとご飯食べてるみたいな、
なんか小学生みたいな、
ね、お母さんなのにね、うん、だから意外に不健康なんだけど、意外に不健康な割には健康なもの食べてると思う。
あ、うん、よかった、それがなかったら余計危ないもんね。
そうだよね、
よかった、感謝した方がいいよ、
ね、ありがとう、めっちゃ、ね、ありがとうございます、
ね、本当に
だってあのさ、食事が乱れるとさ、メンタル乱れません？
乱れます、ね、
これさ結構私昔はだから知らなかった、もう、うん、モンとか言って、
うん、
そんなこと知らなくないですか普通。
そうそう、知らないですよね、
知らない、
だからその
食事とメンタルの関係って何みたいな。
そう、ね、それ何、そこ当たり前だって言われてないですよね、
うんうんうん、
食事乱れて栄養乱れたらなんか心がなんかちょっと落ち込みやすくなるよなんて、まあ、鉄欠乏性うつ症状とかね、
うんうんうん、
あるけどそんなん知らないですよね、全然知らない、
ね、そうですね、
うん、ありました。実際自分高校の時とかね、うん、サッカーやったんですけど、うん、怪我して休んでたけど、
うん、
なんかいろんなのが栄養にも絡んでるなとかめっちゃありますね、うん、なんか偏った食事ばっかりしてたりとか、うん、した時ってなんかこううつ症状みたいな、ちょっとなんか
今思うと、
うんうんうん、まあ、それ怪我してるのは当然落ち込むけど、うん、それ以上に落ち込むみたいなのは今思うとありますよね、うん、だから実はあるんじゃないかなっていうのは
結構でも、ね、実はどころか結構大きいと思うな、ね、体感的に。シューピーもありますか。
ありますよ、あのこの理学療法士 の、うん、あの試験をするために、うんうん、試験結構長い期間勉強をずっとやったんですけど、うん、学校に残って、うん、夜遅くまで、うん、その時の食事内容が毎回夜がカップ麺とおにぎりとハンバーガー、
うん、最悪ですね
やばいね
すごい、これを週5で続けるみたいな。
へー、
やばい、
すごい
や
つ。
そういう時ってどういう状態になってたんですか。
もうイライラしてました。イライラしてもう考えが まとまるんだけどやっぱり集中できないとか、うんうん、
はいはいはい、
これでなんか逆に効率悪かったんじゃないかな今思うぐらい、
うんうんうん、
そうですね、
そうですね、で休めてないっていうまたプラス悪循環、うん、
はいはい、
そうです
よ
ね。
いや結構今思うとだからこの食べ物って自分はすごく、
うんうんうん、大事だなって
思う、ね、自分今だからそこで今野菜の中でも緑黄色野菜結構最初取るようにして、うん、なるべくその腸内環境だったりとか意識したのにすると、うん、 結構そんな、なんだろう、すごく調子がいい状態が結構続くっていうか、あんまり乱れなくなったとか体調もですね、結構だから関わるなっていうのは、はい、自分も体験しますね。
大事ですよね。なんか定食屋さんとか、うん、ついつい行っちゃうっていうか、まあ、時間なくて定食屋行くことがあるんですけど、定食屋のところにご飯大盛りとかするんですよね、はいはいはい、で無理して食べちゃうし、残したくないっていうなんか思いもあるから、あ、
最近、もったいないからね。
そう、最近はご飯少なめでって言ったりしてます。で、お店の人が、え、大丈夫、少ないよみたいな、本当にこれでいいみたいな、大丈夫大丈夫って言って、っていうなんか残すぐらいで食べちゃうみたいなのをなくすように事前に減らしたりとかしてることも最近ちょこちょこあえてするみたいなのもあります
。それは食べ過ぎは体に良くないよっていうことですか。
そもそも、うん、そうそう、っていうのも、
ね、私食べ過ぎるタイプ
ね。ね、そうですね。
そう、あの、睡眠時間が短くなったりとか、めっちゃ忙しくてストレスがあったりすると、ああ胃腸の調子いまいちだなみたいな時あるじゃないですか、はい、それだけど脳みそで食事するから私、ついつい食べたいものとか、今まで食べたかったものとか、脂っこくても唐揚げ食べたりとかするんですよ。
そうですね。
でついつい食べ過ぎちゃったりとか、
ね、健康弁当の近くの唐揚げ食べたりしますもんね。
それを車で食べたりとかしてやばい、ね、最近テリマヨ、テリマヨっていう新しいのが出て、美味しいんだよね、これが。テリマヨ唐揚げ最高、ね、
まあ、自分ちょっとチキンナンも大好きなんで、うん、のこと言えないですけど、そ、だからそのね、週2回のところでベストじゃないけど、まあ、ちょっとそれに近づけようみたいな、なんか大盛り食べ過ぎないように注文するみたいな、
あ、ちょっと少なめにしてみるとか ね、そうそう、ちっちゃなことでいいから健康に気をつけよう、ね、
そうそう、最近やるのはチキン南蛮に温玉をつけるっていう、
タンパク質プラスするっていう感じ
とかね、
温玉いいです
とかね、もうやりますね、できたらなるべく半熟でってお願いします。
なんで
もともとあるんだけど、あ、その半熟の方が栄養価としてはその、いいんですって。
へー、
完全にゆで卵よりはね。
そうなんだ。
ただ、まあ、その茹で具合によってその店変わるから、
そうです、
なんかその 半熟卵っぽいのっていうのがして割って分かるみたいな感じ
です。あ、なるほど、ね、
温泉卵ぐらいがいいって言いますよ ね、
そうね、温泉卵と言ったらシューピーですけども、最近温泉卵作ってますか。
作って、あ、作りました。
作ってます。
あのキーマカレーとか作るんですけどね。
おー、キーマカレーとかも作るの。
作りますよ。
なんシェフだっけ。
やってるよ ね、
全然やってるかも。
いや、好きなんです、カレーが好きだからちょっと作っちゃったりとか。多分卵があるとね、ちょっと満足しちゃうんです、
あ、まあまあ、あの半熟卵、温泉卵って何、あったらほぼうまくなるじゃん。料理
ほぼうまくなるじゃん。
なんか、ね、そもそもなんか いきちゃうのあるけど、ね、あ、でもゆで卵は家に、冷蔵庫に常備してあるようになってます、なるべく。なんかスッと食べれるように置いてあることが多いですね、自分でね。
昔はさ、卵はさ、いっぱい食べちゃダメとかっていうのが常識だったじゃないですか。最近はどうなんですか。
ちょっと変わりつつあるかもしれないですけど、それってでも
難しい、
うん、とその場の栄養と長期的な栄養ってまた難しいなと思ってて、
分かんない、分かんない
なんかなんだろうな、芋とかの食物繊維とかが長期的に見たらその長寿につながってんじゃないかみたいな研究があってたりするんですよ。でもそれってでも食物繊維で炭水化物に入るじゃないですか、だから炭水化物だけにくくると米と一緒みたいになっちゃうけど、でも食物繊維多かったりするから
なん
か
そういうの、そうそう、ではないもんね、カテゴリー。
だからこのなんか短期的なものと、そのアメリカかなどかの研究でそのタンパク質が多めの方が寿命的には短いみたいな研究も出たりするわけですよ。でも短期的に見たらそのなんだろう、
体にとって必要だったりする
かっていうのってもあるじゃん。だそれって果たしてっていうのはやっぱこう、
健康と言えるかどうかっていうのは結論は出すのは難しいよね、
ただまあ意識してこう ね、だからこれが食べてれば OK じゃなくて、なんか変わったのかなみたいなっていうのはやっぱ常にやっぱ情報を得ていくことが、
短期的なのと長期的なもので食事を考えたことなかったな。
いやでも本当難しい、それは
だってなんかなんていうか、あの毎日のクオリ生活のクオリティを上げるために必要な栄養素ってあるじゃん、そこを目指して取ってるから今どっちかといえば、長生きできるかできないかっていうと分かんないよね、
あでもその芋とかは短期的に見ても効果はいいんですけど、
ね、あそうなんだ、最近芋あんまり食べてないな、
っていうのでさつまいもそれをちょっと試したくて、
あなるほどね、
そうそうそう、さつまいも7本ぐらい買ってきたかな、
わお、
がっつりして
すげえ
あのサラダめっちゃ作ったら全然減らないんだよね。
そうなんだ。サラダが減らない。
減らないみたいな。
しかも結構お腹に溜まるもん、ね、
溜まるんだ。
だんだん飽きてくるでしょ。そう、うまい甘い。あ、
飽きないんだこれ。
へ
え。分かった、俺が飽きないタイプかもしれないけど、甘くて美味しくて今のところ飽きないんだよね。
へえ。
だから大丈夫なんだけど、
どっちかといえばでも、あの一つのものをなんかどんどんハマるタイプ。
ハマるタイプ。そうだから、まあでも栄養普通に考えたら、ね、偏ってるよ、う
ん、偏ってるめっちゃ偏ってる。
どんどんハマってね。
まあ、結構あのたまちゃん変態だと思う私。
一つにグーってなっちゃうからね。
そう、変態だと思わない？シュッピー。
思いますね、うん、だいぶ変態ですよ、うんう
ん、まあまあだいぶ変態ですよって何か分かんないけど。まあよく言われますけど ね。
ただ
なんかちょっと芋、芋ってなかなか ね、
うん、
焼き芋とか。
私でも焼き芋はさ、ね、
最近なんか
流行とか三栄とかでよく買うよ、
うん、
子供たちも喜ぶから、うん、あの石焼き芋、
好きなんですか、
ね、芋ってありですよね。
美味しい、
美味しい、
甘くて、
うんうんうん、
おやつ代わりにもなるし、まあ、なんだろう、変な、ね、ファーストフード食べるよりは芋食べとこうかなみたいな感じ。そうそうそう、でも食べ物とかね、そういうのって体を作るものだからとっても大事だなと思いながら、あとはなんか飲み物とかは、
あ、飲み物、
うん、
まあ元々、まあ、でも
なんかお水飲むとかさ、
まあ、そう、お水よく飲みますけどね、
うん、お水ジュース飲むとかさ。
昔はなんか、なんだろうな、元々炭酸飲めなくて、
おこちゃま、
炭酸飲めなくて。
言いたかっただけ。
高校の時とかアクエリアスとかばっかでしたね。
へえ、
だからまあ糖分めっちゃ取って
ますね。そうだよね。でもさ、
それは
それで自分たちが小学校の時とか部活の時とかさ、うん、めっちゃアポカリとかアクエリアスとかさ、
う
ん、こんなさ、
ボ
ト
ル
入れてましたね、
ビューって飲んでたじゃ ん。あれってさ、今考えたら結構やばかったのかな。
すげえ糖分の量ですよね、
うん、そうだよね。
部活生はまだそれを消費できるからいいんじゃないですか。
すごい動いてね、
動きながらバーってもう消費するじゃないですか。だからまだいいのかも
しれない。
まだね、まだいいのか、動かないでこれを大量の
終わりだよね。
でも子供とかもさ、夏場はやっぱ今、うん、もう冬だけどさ、うん、夏場とかは熱中症がとかって言って、うんうん、そういうのを清涼飲料水みたいなのめっちゃ種類増えてて、うん、お母さんたちはさ、
うん、
それをなんか飲ますのがよしみたいなさ、
うん、まあね、
ただのジュースよりは、うんうん、ああいう赤いリアスとかポカリ系のやつの方をとりあえず飲ませとけみたいなのがあるからさ、うん、あれって結構なんていうのかな、商業戦略ちょっと間違ってるところに乗っかっちゃったなみたいな感覚ある、う
ん、
でも
だってあの今テレビあんま見ないですけど、
CM ね、
たまに見た時に、うん、そういう系のスポーツドリンクの CM って超爽やかでいい CM ですよね。
そう、う
ん、飲むだろこれ
みたい
な、バーみたいな、
そうで、しかもなんか
朝シャーみたいな、わかる。あんな CM やったら多分まあ飲むよね。なんか分かります、あの、
ね、
今流行りの女の子、うん、あの、うん、一番なんかね、うん、売れっ子の女の子が走り抜けて汗バーみたいな、男の子がキラーみたいな、なんかそういう CM あるじゃないですか。
飲みたくなるみたい な、
なんか自分たち言うとガッキーみたいな、ラッキーかな、なんかその
多分、
ね、そういう感じなんかイメージなので、うん、まあ広告戦略うまいんですよねっていうのはあるけど、まあ飲むね、うん、まあでもファンタとかはマシかな、どっち、まあマシって難しいですね、そんなに糖分いらないしね、そもそもね。
そうそう、だから私あんまりジュース飲まないっていうか、うん、子供にもジュースはあげない、うん、特別な時しかあげない、
うん、
まあね、でもまあただの砂糖ならまだしも人工甘味料で出てきてますから
ね、 ね
あれのもっとやばいって言いますからね。
いやこれ、ね、
人工甘味料、ね、
難しくて、なんか人間なので、うん、そこにあるものを我慢し続けると反応すっごいんですよ、
うんうん、
あ、我慢すると余計飲みたくなるってこと、
うん、で自然食にこだわりすぎた親の子供って、うんうんうん、大人になってからのそっち系にガンって転換する人もいるんですよ。
っていうよね。あと隠れてめっちゃコーラ飲みまくってたりとかね。
そのなんかその 今もうコーラが目の前にないスーパーなんかないじゃん。絶対あるじゃん。
ありますね。
も
う
どこにでもね目につくし、そうそうそう、手に取れる、
ね、ブラジルのねジャングルの奥に出たらもう知ることもないから、
うん、
まあ、そもそもでも知っちゃってるかな。ネット見たら知っちゃうかもしれないけど、うん、だけど日本で暮らしていく中で知らないことないから、
シャットアウトはできないからね、
うん、どうこううまい具合に、まあこれは飲んでもいいけどそんなにこっちの方がいいんじゃんぐらいな、うん、うまーくこう我慢しないけどみたいなのをやるのは、まあ、本人が考えられるようになるっていうのが大事かもしれないですけど、大事ですよね、
うん、
こう押さえつけて、押さえつけてっていうようなものをするとやっぱ怖いのはあります
よね。うん、まあ、押さえつけてるつもりはないと思うんだよね、お母さんたちは。なんだろう、子供の
ないない、
に良かれと思ってやってるけど、うん、まあ、何でも行き過ぎは良くないかなってはやっぱ思うかな、
うん、
そうそうそう、だからなんか、
それの安排がね、
そうそう、だから特にね、うん、第一子の時は神経質になっちゃったりするからさ、
うん、
あれは私もさ、一人目のがちっちゃい時は、
はい、
化学調味料使わないとか、うん、できるだけ塩とかそういうの使わないでとかって言って、
うんうん、
やってたけど、うん、まあ2人目は全然だよねとかね、うん、だけどまあだんだんだんだんさ、うん、私が我慢しきれなくなって、うん、お母さんもデザート食べたいみたいなで最近は外にね週末遊びに行った時は子供と一緒に、うん、お茶しちゃうみたいなお茶しちゃうとかって結構甘いの食べて、うん、ちょっと気分悪くなってるみたいな
慣れてないみたいな
ね甘いの食べ過ぎちゃったねみたいな、うん、子供は体が素直だから面白いなと思って、うん、まあ何でもね行き過ぎは良くないから、ね、
体調悪くなるんだって子供が気づけたら
分かればね、
うん、
あ確かに
自ら食べたり飲まないですよね。ああこれぐらいじゃないと無理体がおかしくなるみたいな分かってればね、
うんうんうん、それもなんか経験させてあげるのもいいのかな、
うん、って思いますけど ね、うん、経験ですよね何事もね、うんうん、
ねえまあ、うん育ては正解ないからね。
ないです。まあ、子育てか、まあ、自分自身もね育てる人間も正解がないじゃないですか。うんうんまあ、人子育て超大変ですよねしたらね、うん。すごいですよね。
まあだ
すごくない？だってもうさ、うん、人にさ、うん、栄養取ってるってさ、うん、心配されてご飯食べる食べさせてもらうさあずあずがさ、うん、2人子育てしてるってさ、うん、すごくないって思うよね。
私結構すごいと思う。
そうそうお母さん周りのお母さんに心配されるお母さんみたいな。
でもみんな助けてくれるよ。
ね、うん、それでいいんじゃないかな。それぐらいでいいんじゃないかなと思います、
ね。いろいろ頼る、まあなんかやっぱね一人だけで頑張らなくちゃいけないお母さんもたくさんいるから、うん、なんか別に一人で頑張らなくていいんだよ、頼っていいんだよっていうのを見せられる見本になりたいっていうさ、うん、やりたいことはやって。うんね、別に忙しくても楽しく働いてそれなりに子供たちと向き合って、うん、一緒にいる時間が濃厚だったりした方がいいじゃないですか、うんね、っていうのも子供たちには見せたいっていうのもあるから、うん、めっちゃ働いてるね楽しいけどね
結果 ね結果ちょっとまあちょっと最近はちょっと心配もあります
けど、うん、ちょっとハードすぎたね1ヶ月、うん、でもね子供たちが仕事ついてきたがるんですよ、うん、楽しそうだから
あそうか確かにねううでもそれいいことですよ ね、まあ、ねだってだ、ね、ほらはーってさため息つきながら行きたくないなって言っている人より、うん、よりは、ね、あ楽しい仕事行ってきます、うん、楽しみみたいな、うん、遊園地行くぐらいな感じみたいな雰囲気を子供に感じてるってことは子供が大人になった時に
仕事は
楽しいものっていうのを覚えてるのはいいですよ ねそれめっちゃいいことだと思いますよね。
今のところ本当にいいとこ見せてるんだと思います、うんね
たまにイベントとか、ね、一緒に遊びに来たりとかさ、うん、一緒に出店したりとか、うん、こっちは大変なんだけどね、うん、お客さん対応しないといけないしいろいろやらないといけないんだけど、まあ可愛い子供たちがチラシ配ってもらったりさ、うん、
めっちゃいいじゃないですか、
ね、いろんな経験をね、うん、させてあげられるといいなと思ってます、
うん、はい一旦、
うん、CM の後メッセージ読みましょう。ちょっと一旦 CM 行きましょう。
じゃあ一旦 CM です、はい。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
るむくみ取り耳薬ラジオ
ぐすらじ。
さあ今日で卒業最後の放送ということでね、はい、3人でお送りしておりますけども、はい、なんと Facebook のライブ配信でコメントが入ってきております、
はい、
ラジオネーム金城さんありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃ面白い、卒業しちゃうんですかって
な
ありがとう、
ありがとうございます。
そうなんです、卒業しちゃうんですけど、ね、はい、でもまああの自分たちね健康に関する体に関する仕事をしてますけど、ぐすらじゃ終わっちゃうけど、うん、これからも自分たちはそのままね自分たちで、うん、発信とか仕事はしていくので、
はい、
ぜひ ね、 ね、あの YouTube とか、うん、ライブ配信とか、うん、いろいろ見てくれた方はそれぞれ個人個人にね、うん、いろいろ情報発信見てもらって、
Twitter とかね、
そうですね、
Twitter
とかね、Twitter、インスタ、Facebook とか何かしらねやってる人が多いので、
はい、
このメンバーねぜひ見ていただければなと思います、
はい、
ね、本当に
ありがたいですね、うん、で今日のテーマは何でしたっけ、耳薬
これからも
耳薬
ゆるい、
まあ、耳薬
今日の目に間違いない
これからも耳薬、そう、
ね、
これからも健康でいきましょうという感じなんですけども、
はい、
あの、うん、運動に関してもさ、なんか聞きたいこといっぱいあるな。
運動ってそうです、そもそも運動ってくくるとあれですけど、うんうん、なんだろう な、 なんか毎日フルマラソン走ってたら不健康になるじゃないですか。あ、その初めての人、あ、分かんない、それは当たり前だったら当たり前かもしれないけど基準があ
、やりすぎはいけない
って、そう、やりすぎっていう自分の体のどのぐらいがいいかみたいな。
そうね、
はい、あの自分が去年ね、今年か、今年引っ越したんですけど、
はい、
それまではエレベーターがある家に住んでたんです、
うんうんうんうん、
エレベーターのより本当に歩けねえなと、歩かないなと思って、うんうん、エレベーターない家に引っ越したんですよ、4階なんですけど、
う
ん、いいっすね。
へー、階段を上り下りするの
しなきゃいけないじゃん、そもそも。
そうだね、
うん、4階まで階段を使うっていうのを、うん、なかなかこうなんだろうな、しにくいっていうかあるので、
なかなかでも4階まで上がるってしないよね、
うんうん、エレベーターが大体ほら、うん、商業的なビルだとあるから、うん、エスカレーターとか、うん、やっぱ乗っちゃうことが多いじゃないですか。
そうそう、階段使いましょう、うん、ちょっとやめとくみたいな、ね、なるなる
っていうのが、ね、もう強制的に4階まで行くっていうのは、うん、一つはもう強制運動みたいな、まあ、それ当たり前にしちゃえば
習慣にしちゃったらね、
そうそうそう、う
ん、そこがね、だからなんか運動はやった方がいいですか、やっぱりあの運動してない代表
代表ね
体のことをやってますけど、うんうん、運動しなきゃなみたいなさ、うん、なんか自分の体のケアするさ、うん、方法は自分で持ってるんだけど、うん、ある程度のラインからは、うん、やっぱりね体を動かすことって必要だなって本当思うんですよ最近、
うんうん、よかった、気づけただけよかったですね。
そっか、
うん、そうですね、
だから来年からなんか運動を取り入れようかなって、うん、
ね、今この収録が12月4日ですけども、はい、まあ、1ヶ月はなし
やらない
ね、
だからなんかね、うん、わざわざやらないといけないものって持ってるんだろうね多分。
そうですね、
なんかジムに行かないといけないとかさ、
う
ん、
はい、
なんかヨガとかピラティスとかに習いに行くっていうのが運動って思ってるんだけど、うんうんうん、そうではない、
そうではないちょっとなんかえここみたいな、日本思いっきり日本語だけどちょっとあれでしたけど、ながら運動ってよくね
言うね、
よく言いますけど、なんかもう生活に取り、ね、組み込める運動っていうのは、
うん、
まあ、習慣化しやすいですよ、
うん、
それが一番理想ではありますけど、
うん、
まあ、そもそもジム行かなくても運動なんかできるんですよね。
どんなのがさ、うん、おすすめですか、例えばなんか軽い、うん、誰でもできるやつとか、
誰でもできる、
誰でもできるながら運動、うん、なんでえ、
うーん、まあ、なんとお風呂の中で歯磨きしながらとか、歯磨きしながらスクワットとか。
お風呂の中で歯磨きするんだ。
しない。
え
前患者さんに言ってね、お風呂の中で歯磨きするんですみたいな人いた時に、立って座っ立ってしてるんですかみたいな、立って歯磨きしてるよみたいな人がいて、じゃあその時に10回ぐらいスクワットできますかみたいな、
うん、
あ、時間的にもっとやってるからできるみたいな、
うんうんうん、
そしたら何回できますか、30回できるみたいなので、うん、いう、まあ、自分は外でやるタイプなので、うんうん、外でやりますけど、
うんうん、
っていうような人とかもいたりとか、なんかそのなんだろうな、何かしらやりながらっていう、まあ、ちょっと拡散しちゃうのもあるんですけどね、歯磨き、うん、
あ
の適当になっちゃうかもしれないんだけど、
あ、意識が集中できなかったりってことか
っていうのもあるけど、
そのでき
る
範囲で、ね、やらない
よりはいい、うん、できる範囲で集中しながらどっちも集中みたいなのが、
集中しながらどっちも集中
いいかな
それ
自然とね、
なるほどね、
でもどっちがいいかですか、なんか空き時間をうまく活用した方が運動しやすい人なのか、うん、それとも鈴木言ったように歯磨きしながらとか、うん、日常生活
歯磨きする
とき
は、うん、歯磨きしたい。
で、
いや、それはそれでいいんですよ。
それはそれでいいと思います。だからそれがやっぱ難しいとか、うん、例えば通勤を歩行手段、車じゃなくて歩くに変えるとかでも、それは一つの運動になったっていうことで、うん、 だからそれを日常生活で組み込みやすい人はその運動の方法がいいかもしれない、うんうん、空き時間を利用した方がやりやすい人はその方がいいかも。
空き時間がないは言い訳だな、うん、あるあるあるある、
ね、
例え
ば
何だろう、座って座ってさ、ね、あ、なんだっけ、施術、これ私の場合ですけど、うん、施術したりとかする以外は、うん、やっぱデスクワーク多いんですよ、
うん、
はい、
うん、ね、なんかデスクワークしながら、うん、できることってありませんか。
あ、
デスクワーク、
自分の場合はスタンディングデスクっていう、うん、あの持ち運び用のやつを持ってるんですよ、うんうんうんうん、だからオフィス行った時にそれを使って立てたりとか、
うん、あ、じゃあそういう環境を作れる人は立ってパソコンの作業するとか
とか、うんうん、っていうのはで、ちょっと足踏みしながらパソコン作業とか、うん、まあ、できるんです
よ、ね、立ってね、
立って立って立って、
じゃあそれができない人は、
できない人は、うん、まあ、例えば今アザーズが、うん、これ Mac じゃないですか、
うんうんうん、
でもまあ持てなくはないじゃん、
うん、
まあ、紐つないでなければ、うん、歩きながらでもいいよね、
え
とかね、
パソコン、
曲抜いたらね、
いやちょっと無理じゃね、
俺やっちゃうんだよね、ま
あ、
それね、
どうしても座ってってなったらじゃあそれバラン椅子をバランス、
ね、玉順のことを全否定、いや無理じゃね
っていうようなのを一つ一つやっていく感じ、まあ、だからできないんだったら自分どう出るかなっていうのを探す、
ね、だから例えばさ、ね、座りながらなんか、うん、うん、ほらでも会社員の人とかはさ、そんな自由にできないじゃん、
まあまあ、ね、
そうそうそうそうなの、そういう人の方がやっぱ多いから、特にうちらみたい、うちらっていうかね、うん、私たち2人はフリーランスでやってるからさ、まあ職場環境なんかどうにでも選べるし、やらないっていう選択肢ができるけど、やっぱり学校行ってたりとか、学生もそうだし、デスクワークオフィスでやってる人とかはやっぱりね、たまに15分に1回立ってやりましょうかって言ってもなかなかできないんですよね。だからそれだったらなんか座りたまんま、なんかウニウニした方がいいとかさ、なんかちょっと立ってやるまではもないけどできることとかさ、
まあ、座ってでいくらでも正直できるんですよね。あのかかと上げたりとか、
あ、かかとを上げるのか、そういうさ選択肢がないのよやっぱり、
うん、そうですね、
いくらでもできる、いくらもないから、
うん、
ゼロ円みたいな、
うん、なんか学校高校の時はなんかよく捻挫してたので、う
ん、よく捻挫してたんだ、
サッカー部だったんですけどね、そうそうそう、
足首グニグニみたいな、
グニグニ、そうそう、よく
やばいね、
まずまずついてたんで、
大変だ、
なので、
本当に大変だと
思う、予防のために予防のためになんか何、何、机にゴムバンドみたいなのを結びつけて、授業中ずっと足首やってましたね。
へえ、
高校時代やってましたね。
マニアック、
ずっと授業中にやってた。
いや、それね、普通の人できないから、それ普通の人できないから、
え、でき
ない、できない、できる、ね、じゃあ、あのね、玉順の基準は結構変態なの
っていうのを、で、例えば、うん、それで、うん、と
リスナーさんに聞いてほしい、それできますかって、
できる人はやってほしいけど、
あ、できない、
できなければかかとを上げるとか、
かかとは、うん、それはさ、つま先をつけたままかかとを上げるの、
そうですね、
うん、
で逆につま先を上げるとか、かかとをつけた、
うん、
とか足全体をこう交互に上げるとか、う
ん、足全体を交互に
上げる、
え、足踏みするみたいな感
じですか、足踏みするみたいなとか、はいはいはい、そのままぐーっと背伸びするとか、
あ、背伸びね、はいはいはい、
で背伸びして深呼吸できますよね、
背伸びして深呼吸ってさ、ちょっと皆さんやってみてほしい、はい、結構難しくない、
はい、
みんなの鼻息がマイクに入るちょっと笑って深呼吸
っていう、なんか背伸びして深呼吸とかしたら、こう右左にこう、うん、
あ、右に傾いたりとかね、
うん、傾くっていうね、ちょっと伸びる感じ
が、伸びる、あ、天井に手をグーッと伸ばす感じ、
グーッと伸ばす感じで、はいはい、ちょっと横に傾くくらいかな、
うんうんうん、でこの時にこっちのさ、脇の方、そうそうそう、外側にさ、
右に行くと左の脇腹が伸びるみたいな、
はいはい、これは伸びるのを感じた方がいいんですか、
うん、それしながら深呼吸とかね、
うん、あ、じゃあこれって深呼吸するの大事ってこと、
深呼吸って大事ですよ、呼吸しないんですよ、
はい、私止まってます、いつも、
はいはい、そのありがとうございます、
ででそれって聞くとさ、じゃあこんな風なさことが、うん、例えばそれすらなかなか意識できないなとかっていう人は、深呼吸するだけでもいいってことですか、
深呼吸するだけでもいいかもしれないけど、うん、やるんだったら、うん、あ、まあ、うん、人間ってなんか集中すると呼吸 しなくなるんですって、
う
ん
う
ん、
はい、私そうです、
はい、
うん、まあ、だいぶ息してない、
うん、漫画家さんとか、うん、あの本書く人とか、
うんうんうん、
息しない方が多いんですって、
うんうん、
集中するからね、
うん、
っていう風になんかパソコン見たりとかスマホ見たりすると息しないから、うん、マザーズみたいな人は意識して気づいたら呼吸するっていうのが大事ですよね、
うんうん
うん、
吐く、うん、そう、深呼吸の仕方とかさ、
うん、
知らないじゃん、
うん、
どうしたらいいの、
どうしたらいい
の、どうしたらいいの
まずまあ、なんか細かいやり方は、
いや、私は知ってるけどね、
細かいやり方はあっても、うん、 まずなんか吐くことが大事ですね。あの、うん、お腹膨らますとかいろんなのあるんですよ。方法論は正直あるんだけど、うんうん、まず吐いてくださいみたいな、
はい、深呼吸しましょうって吸うところから始める人ばっかりですからね、う
ん、基本ね。
ね、吐けない人多いですね。
吐けない人多いの？
多いですよね、うん、
吐けないの、
うん、
吸えないんじゃなくて吐けない、
うん、吐けないちゃんと吐けないなんかもう
ため息みたいな、
そうそうガス気でかぐらいのみたいな、
なんか中の日常みたいな顔だね。
シューピーの
ガス気の日常
そうですね、
出してました。
ガス欠みたいな。
あらまあ、はい、あそうなのか。なんでさ、しっかり吐けないの？
まあ、吐いてないから、
吐いたこと、
吐く筋肉がないとか、あ、吐く筋肉を使ってないからですね。
そういう環境がまずできてないですね、うん、意外とこうふーって吐く力って結構、
頑張って吐いてますけどね、うん、はい、失礼しましょう。でいうわけで、
あ、そうそう、
だからシューピーが言ったように、なんか患者さんとかで吐けない人が多いんですよね、
うん、
でその前の家庭の人なんかすごいいっぱいいるから、うん、あずあずがこう、ね、いかにね、まあ、ずっと吐きながらやってもいいかもしれないですよね。仕事ね、意識して吐いて、うん、この1呼吸の中に吐きながらやるみたいなね、う
ん、めっちゃ吐いたら勝手に空気入ってきますもんね。
入ってきますね。
そうですね、
うんうんうん、
それだけのキャパが出ますね。
陰圧になる
もん
ね。
でも吐くのにもめっちゃ使うもんね。お腹、うん、
使えますね、うん、とりあえず吐きなさいっていうね、う
ん、一つの、まあね、体操みたいな感じ
で大事ですね、吐くのね、
うん、そう、まあ、でも呼吸するだけでもめっちゃ、だっていろんなとこ使ってるじゃん。
そうですね、
うん、
そういいじゃん。呼吸だ、まず呼吸しよう、息しようよ、
うん、あでも病院とかで患者さんに 息しましょう、お水飲みましょうとか言うこと多いですね。
ああ
、セットぐらいで言うこと多い。
へえ、
体操とかもあるけど、
うんうん、
まあ、それももちろんお伝えするんですけど、
うんうんうん、
息しましょうって言って送り出すこと多いです、
ね、
お大事に息しましょうって。
確かにね、人のやることは根源ですからね。
うん、
息してとか、ね、水飲んでとか。
そう、水飲まなくてもまあすぐ死なないけど、息吸わなかったら大体すぐ死ぬからね。
そうだ
よ、そうですよね。
なんか一番持つ人でも何分とかでしょ、
うん、
1時間じゃ持たないからね、
うん、
あくびしてくからね。
いや、あの深呼吸したら、
今ラジオを聞いてる方 ね、
あのね、
深呼吸したらなんかあくびが出ちゃった、
はいはい、まあ、何の話か分かんないですけど、めっちゃ大口開けてね、隠すつもりもないアザーズのあくびがちょっと出たので、
すごい、うん、こっちすっごい口見られてました、ね、こっちから
見えた。
YouTube 見てもらっていいですかね、
見えた
皆さん、ね、
ちょっとすごく大きい口ですね。
仕事頑張りすぎた、
ね、
私のツイッターとか見たら分かる、朝の6時ぐらいにやっと終わったみたいな、うん、おやすみなさい。
不健康です ね、 完全にね、
そういう時こそ深呼吸一回ね。
今日のテーマは、
今日のテーマは、
はい、
耳薬になろう。
これからも耳薬、テーマよ、ね、メニュー間違えん
で、
これからも耳薬、
これからも耳薬ってことね、はい、耳からね健康になっていきましょうっていうのをこれからもずっと続けてほしいと、
う
ん、
そう
そうそうそう、
でなんか得た知識とか、
うん、
知識っていうか知恵になっていくためには使わないといけないし、
うん、
教えるのってすごいいいんですよね、
うん、
で自分が言った言葉って自分の耳に入るので、うん、これからの耳薬ってその自分がこう例えばラジオとか、
うん、
ここじゃなくてもね、いいことを聞きました、
うん、
いいものを読みましたみたいな時に誰かに教えると、
うん、
それが自分の耳に返ってくるし、あんま相手の耳も届けるから耳薬になるん、
う
ん、ので
そうですね、
ぜひ
ね、 そうね、
これ ね、 ね、そうそう、確かに確かに、うん、学習ピラミッドね、
うん、
そう、誰かに教える、ね、アウトプットするってとっても大事だからね、
大事ですね。
だから本当ラジオをやってる自分たちが一番勉強になってますよね、うん、
なるよね、なります、なります。
そうだって放送中に実際にさ肩こり楽になったりさしたもん、
うん、
もう私毎回 前回もやったけどさ、そうそう、 ここ、うんうん、ここのさ、ね、頭の横のさ、はいはい、ところをこめかみのこのね、うん、ここをさカチカチしたら動く筋肉をもみもみしなさいって玉潤が言うから、もみもみってしたら、はい、肩が楽になったみたいな、
ね、
ここの手の親指の付け根とかもさ、
ね、
これ私あのお客さんにもよく、
うんうん
うんうん、でなんか痛いって言ってた、肩が首がとかっていうと触るとやっぱ硬かったり痛かったり痛かったりするから、
うん、
面白いなとかっていう、
多いですね、
そもそもそうなんか、うん、ね、痛みとかがあるのは原因そこじゃねえみたいなところが一番、
うん、
面白い、
うんうん、人間の体ね、そうだ、そういう風にこの痛みがね、
うん、
痛んでるところは原因じゃないですよって知るだけでも大きい、
うん、そうそう、だから体の見方が変わるじゃないですか、うん、
原因とは限らないってことがね、うん、あるのでね、う
ん、それなんか意味わかんなかったもん初め、
確かにね、
そう、
そういうのをこうみんながこう分かっていったりすれば、
うん、
まあちょっとこう耳薬ですよね、
うん
うん、
じゃあどこが原因なのかなっていうとね、また他に動きにくいところがあったりとかさ、
ね、
なんか触ってみたら痛いみたいな、これみんな驚くですよ、
そうそう、
こっちはあっちはとかってさ触ってたら、え、痛い、ここが痛いみたいな、
ね、
痛いの知らなかったみたいな、痛いみたいな感じ、
うん、そうね、え、こんなんでこう痛いんだろうみたいなね、押して分かるみたいな、
うんうん
うん、 高校生とかねこうすごいこう、うん、何スマホでってやってる子とか、ね、例えば野球部の子ですぐバーンって投げて痛みが出たんですみたいな言った時に、うんうん、この携帯から来る手の動きをやっただけですげえ綺麗に投げる子とかいますからね。
へ、
本来は大体足とかが違うところからね、うんうん、もっと見たり もちろん見るんだけど、うん、最後のここが押せないんですみたいな、例えばこう最後ねギュッてね、うん、
あの投げたいギュッとやりたいと、
ギュッてやりたい時の原因が、うん、まあ本当ここで肩が痛いみたいな、
うん、
人が手で良くなってとかしますから、
うん、あ、スマホでこうやってこっちの親指のここが硬くなってたのが原因だったりとか、
うん、
って言ったらそれって手を伸ばすことと一緒だから、
ん、
人がね、人が何か物手を伸ばそうとするのと投げるのって動き
近いので、あ、一緒だからってことか、
うん、まあ、全部一緒じゃないけど
近い、
まあ、伸ばすっていう、手を伸ばすっていうことは一緒なので、っていうのとか手伸ばせない
んで、カメラです、
YouTube のカメラ、
YouTube のカメラ、最後だから、
ラジオだからね、最後だから何がっていうね、
急に
ここを押
しましょう、根をしましょうみたいなね、
そうそうそう、
まあ、いろんな体あるんでそこだけじゃないんだけどね、
うんうん、
そういう風にね硬くなった
ところとかね、他にも知りたいな、
うん、
他にも、
うん、
なんかここ結構高頻度でみんななんか痛いよとか硬いよみたいな、やっといたらいいよみたいなとこ、
あ、さっき の、 あの横の腹の広背筋とかの硬さはすごい大きいですね、
うん、脇のとこ、脇の下、
うん、脇の下、
うんうんうん、
あの肩甲骨の下ぐらいにこうバーッと、
はいはいはい、
うん、広くついてるんですけど、そこ硬い人はめっちゃ多いし、
これじゃ
ちょっとでも肩
伸ばせばいいのか、
うん、伸ばしながらほぐすとか、うん、ちょっと完全伸ばす手前ぐらいでいて、うん、ぐりぐりこう擦ってあげたりとかするとだいぶ
柔らかくなるんです
か、自分硬い方なんで楽になりますけど、
まあね、腕の動きにも影響しますからね、
うん、すごい大きいですね、それだけでね、
肩周り脇周りこっちの脇とかは、
それでよくない人見ますよ、
うん、
へ、何がよくなるの、
肩がめっちゃ動くようになる、
うん、
もう痛くて動かせないって人がそこだけで良くなる時もあります、
ぐらい
要因として大きい方も多いですね、まあ、いろんなとこあるけどね、
ここね、うん、脇の下、肩甲骨の下あたり、
うん、
脇のこの辺とかはこの辺硬い人多いじゃないですか、
多いですけどね、うん、多いけど現代的にはそうですね、うん、どうかな、まあ、個人差があるなっていうのはなんかって感じかも、 あと、まあ、丸くなってたらその胸の方とか、
うんう
ん
う
ん、お腹の方とかへその方とか、
うん、デスクワークしてる人とか、
うん、へその方とかもありますね、へその周りとかグリグリしてあげると、
あの硬い、触ってみたら分かりますか、それは硬いの、
うん、へそを、ね、斜め下と右斜め下と左斜め下と左斜め上と右斜め上みたいな、
うんうんうん、
この丸の
中心から
キュキュキュキュキュして、なんかちょっと触ってこすってもないのに痛いみたいなところがちょっとやってもらえるとこう伸びやすくなったりです、
あ、
伸びやすくなるとまあ背筋伸びるので、それだけでだいぶ肩良くなったり腰良くなったりすることが多い、まあ、肩だけじゃないっていうのは正直なところあるけど、
まあまあね、体はね、
どうしてもデスクワークが多かったりとか、
ね、そうですね、現代人の多い姿勢ってありますから、
この辺硬い、なんか、
ね、
だから肩とか首って言ってこっちって言うんだけど、うん、こっちじゃないみたいな人って多いじゃないですか、うん、前前面、
うん、そうですね、う
ん、なんかその発想がさ、そもそもさ、
うん、
ない、
うん、
なかったから、
ね、
そうそうそう、この胸のここが硬いとかさ、ね、お腹が硬いとかさ、
この何、大胸筋っていう筋肉の裏ぐらいとかをこうやってこすってあげるといい人も多いかなと思いますけど ね、 そ, ね、それは多いかな、どうしてもね、そう、裏側ね、胸の裏側、
うんうん
うん、まあ、前だが触りやすいしね、
うんうん、自分そうね、後ろは難しいけどね、
うんうんうん、
逆になんか後ろをほぐす方法とかないんですか、
自分が使うのはなんかこう、なんだろうな、すごい硬くないけど、うん、ある程度つぶつぶしたボールがあって、
はい、
それをまあ自分で持ってる人とかは、うんうん、それで背中ゴロゴロゴロゴロしてもらったりとか、
テニスボールじゃダメ、ちょっと硬い、
テニスボールじゃダメじゃない、あ、まあ、テニスボールしかない人はテニスボールでやってもらいます、なんかね、こう沈み具合とかが硬すぎても嫌だし、
あ、
滑るのも嫌だしみたいなのがあるので、
うん、
硬すぎると例えば、うん、なんかほらテニスボールとかゴルフボールとかで押すのって、
う
ん、指圧と同じ感覚じゃないですか、
うん、
めっちゃグリグリ筋肉押すみたいな、
うん、
逆に言うとそのさ、強く押すのが、
うんうん、
ほぐれるとかいいって思ってるのって結構一般的な感覚だと思うんですよ、
そうですね、
凝ってるから
って、ね、そうそう
そう、強ければいいわけじゃないから、
うん、それどないなんていう話です、
そうですよね、
どうなの、強ければいいわけじゃないんですか、
強ければいいわけじゃないですね、
どうしてどうして、
うん、強いっていうのはもうだから何し、痛める要因でしかないじゃないですか、
うん、
強すぎるっていうのはね、
うんうん、
何事も過ぎるっていうのはあれで、
はい、
でもそのすごい体が柔らかければ、
うんうん、
そのボールが硬かろうと柔らかろうと大丈夫なんですよ、 でも硬い体に硬いのを当てすぎると、
うんうん、
硬いのと硬いのだからもう反発するじゃないですか。
反発しちゃうのか、ね、あ、じゃあ体がいい状態だったら別に問題ないんだ。
別になんかゴルフボールだろうとすごい硬いボールだろうと、うん、そんなに、うんうん、あ、これで別にみたいな、うん、
入っていくから
気持ちいいぐらいになるけど、うん、すごい硬い体に硬いのやったらもう点でしか当たらないですよね、
うんうん、あ、そっか、なるほど、そういうことか。
ちょっとこう沈む柔らかいものの方がちょうどいい、う
ん、体にはいいんだ。ああ、じゃあ一概にいいとも、
そうだから調子よくなってきたらこれぐらいがいいけど、今はちょっとゴルフボールやめましょうみたいな、あとまあゴルフボールで加減できるんだったらちょんちょんちょんとかね、
ちょんちょんちょん、
なんか押しすぎない、うん、足の裏とかで踏みすぎない、
はいはいはいはい、
っていうのとかを指導でお伝えすることが多い、ね、
じゃあなんかさ、マッサージとかして他人にしてもらったり、うん、家族とかにね、
うんうん、
肩が硬いから背中が硬いからマッサージしてくれって言った時も、はい、ガッチガチの人には、うん、強く揉んだりとか、うん、別にしない方がいいんですか。
あ、なんか、ですね、自分が家族にやってもらうときにまず揺らしてくださいみたいなこと言うことが多いですね、
うん、
揺らしてこうなんかなんだろうな、物って柔らかいとこ波になるんですね、
はい、
うん、波にならなくてすごいガチガチ動いてるようなとこってすごい硬いので、うんうんうん、なんかそういうのをこう揺らしてあげるようにゆらゆらゆらゆらしてあげるだけで、
う
ん
う
ん、
あ、それはうつ伏せになって、
うつ伏せでもどっちもいいけど、うつ伏せの方がいいかな。
座ってでも揺らせるの、
うまくないとあれだからうつ伏せの方がいい、う
ん、あ、OK、 ダラーンってしてもらって、
そう、座っても一応できなくはないです、うんうん、こうやってこうやってあの肩を押してもらったりとか、うんうん、できなくはないけど、うん、まあ、うつ伏せができるんだってうつ伏せでゆらゆらしてもらった方がいいかな、う
ん
う
ん、あ、じゃあなんかちょっとさする感じ、
うん、で左右左右にってしてあげると、
うんうんうん、それだけでもだから緩んでくるってことですよね、
うんうんうん、
これ結構すげえ衝撃だと思うんですよね、
うん、
だって揉まないと柔らかくならないと思ってるのが、うん、揺らしたりとか、ね、さすったりするだけで体は柔らかくなるっていうのが、
うんうん、ね、クロン触るだけでも変わるから、
ね、ねね、そう、これ施術してないと分からなくないですか。
そう、分
かんない、手を置いてただけで柔らかくなるじゃんみたいな、
う
にゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅだよ本当に、
ね、
人間の体って不思議ですからね、
す
ごい、うん、そう、無理やりほぐさなくてもこう、ね、あ、うん、北風と対応的な感じかな、
うん、
なんかその無理やりやると逆に反発するんですよね、
う
ん、
あ、はいはいはいはい、
なのでこう、
今最後にいいの思いついたなと思ったでしょ。
何が？
いい例え思いついたな。
よくあるでしょそれ。いい例えって普通にあるから。なんかちょっと食いついてきたけど、よくある例えだ。
いや違う。玉潤が最後の最後でカッコつけようとしてるかなと。
よくある例えだからね。
そっか。
よくありますね。一般的なやつですね。
俺いいの思いついたみたいなこと、うん、言ってるわけではなく、
普通にね。そういうのなので。
まあそんな感じでね。
反発しないようにね、はい、やるっていうのは大事ですよね。何事もね。だからやりすぎは良くないし。
うんうん、まあ人の体はなんか自分で良くなる力をちゃんと持ってるっていうのもね。うん、
持ってる。
はい、
う
ん、
それをこうどうね、うん、蘇らせるっていう
か、ね、ってあげられるかって、うん
うんうん、大事ですよね、
はい、まあ、そんな感じでね、もうあっという間にもう
エンディングです、
はい、もう1年ちょっとやってきましたけれども、
うんうん、
たくさん勉強になりました、
うんうんうん、本当勉強になりました
。自分で自分の健康を守るね、なんかいろんな視点がついたかなって思う、うん、
はい、よかった。やっぱ視点が大事ですね。いろんな見方ができるっていうのはすごい大事かなと思う。
こうだじゃないと思って、こうだと思ってたものが実はそうじゃなかったり、
うんうん、
ね、なんか面白いなとかって思いながら、うん、すごく勉強になったので、ぜひね、うん、あの YouTube とかも振り返りながら、うん、何度見ても多分勉強になると思うんですよね、
うん、
その状況が、自分の状況が変わればさ、
う
ん、
そうですね、
また見方も変わると思うし、
そうですね、
対象者が変われば見方も変わると思うから、
うん、
そんな感じで今後も耳薬ラジオを使っていただければいいなと思います、うん、
はい、
本当ですね、健康なのは答えはないですからね、うん、
はい、
ね、
はい、まあ、沖縄県内にいてね、なんか健康に関して困ったことがあったら自分たちに頼ってもらってもいいかなと思うので、
そうですね、
その時は、ね、
うん、
ご連絡いただければ、
はい、うん、なんて検索したらいいんですか、うん、
自分の場合は名前玉城潤で調べてもいいし、うん、ティーグスイとかかな、うん、あとはオープロジェクトって調べたら、うん、自分と仲がシューピーがやっているので、うん、そこでもつながることができますね、うんうんうん、
シューピーは病院ですか、ね、
うん、私は病院ですね、
病院に来てシューピーいるって言って、
はい、シューピーいるって、
シューピーいるって多分病院は厳しいからな、ね、オープロジェクトに来てもらったら
シューピーで勝手につけたからね、
そうね、シューピー誰にも通じてないですからね、
あ、そうか、私が勝手に
通じてないので、
そうそうね、
はい、
まあ、オープロジェクトでいますので、まあ
ね、いますので、
うん、
はい、
私の場合は温活アロマ沖縄か、うん、まあ、ノーミアズサって美しいっていう方の感じなんですけど、うん、ノーミアズサで検索してもらったらいろいろと出てきますので、
はい、
困った時にはぜひ頼ってください、
はい、
自分たちまだまだこれから活動を続けていきますので、はい、またどこかでお会いしましょう、
はい
はい、
この番組はアズアズことノーミアズサと
玉潤こと玉城潤と、
はい、シューピーこと中修司の3人でお送りしました。
本当に今まで耳薬ラジオありがとうございました。
1年3ヶ月ありがとうございました。
ありがとうございました。
これで卒業です。また会いま ましょう。
閉店ガラガラ。
最後まで閉まりじゃない。
最後で閉ま
る。
そうだけど。
卒業ね。
卒業ね。
またね。
じゃあまた。
一応ここカフェだしね。